経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克典が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開してます。概要欄からぜひご登録ください。はい、日本ではですね、とても円安が進んでいます。日本が売られているっていうようなことになっているわけなんですけど、それはなぜ起きているのか。これは、まあ、日米の金利差ということだけではなくてですね、もっとそれ以上に深い理由があるということで、横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日はですね、10月25日ですね、第532回目の収録となります。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近気になったニュース、どんな感じですかね。
そうね。また介入やったね、日銀がね。その介入やって、結構な量使ったみたいなんだよね。最初にやったのが2兆円ぐらいだったのが、それで次にやったのが5兆円、2兆円っていう感じで、2.5 とか、そんな感じでもう10兆円使ってんだよね、日銀。
はい。
10兆円使って大体2、30兆円ぐらいなんだっていうんだよね、持ってるのが。
それは、米ドルの資産ですか？
そう、うん。うん。だからもう半分近く使っちゃったんだっていうことだよね。このたった、2回の介入で。今回2回やったんだよね、ドツンドツンって。で、無制限にあるって言うけど、一応持ってるドルはそこまでないっていうことだから、これどうなるかなという。ただ、世の中はあまりこれ見てないからね、こっちの方。やったってことが大事だから、まあちょっとまた円高に行くかもしれないよね、これで。もう一回上に来たらやるってことだろうからね。多分、今回ちょっと、凄まじかったよね。2連チャンでやったってことだから。おそらくもう一回ちょっと、もうちょっと上に行ってから下に来る。そして、またさらに上に来ちゃうって感じじゃない。この辺でもう一回全部使っちゃうかもしれないよね。ただ、この後ね、やっぱり、もう日銀にはやる術がないわけよ。
いや、単純にアメリカと日本の金利差によって円安が起きてるっていうふうにこう言われているわけじゃないですか。なので、その政策金利っていうものを上げれば金利差が縮まって、その円がね、ちゃんと強くなっていくっていうことだと思うんですけど、その金利を上げないで緩和する。
金利、日本の金利が 0.25 でアメリカがまあ 3% ぐらいあるわけじゃない。結構離れてるよね、これ。で、大体もっともっと持ってって 4.5 にするとかまで持ってこうとしてるわけでしょ？っていうことはこれ少し上げたぐらいで金利差っていうのが縮まるかってこと。0.75 にしたからって。全然違うでしょ、これ。日銀がやっても 0.25 ずつしか上げられないでしょ。アメリカは 0.75 のペースで上げてるでしょ。で、今世界中が金利上げてるんだよね。
はい、
そうすると、世界の中で円だけがもう一番安くなるっていう感じになっちゃうんだよね。円どっぽ安みたいな。だから、この可能性もあるわけよ。だから、金利をじゃあ上げたらいいんじゃないかっていうね、意見もね、本当あるんだけど、ね、今言ったように、上げても 0.25 しか上げられない。まあ、やってもかける2だよね。ね、2回やって 0.75 だよ。じゃあ3回やったとするよね。3回 0.25。そうだ、1% になったとするじゃない。そうしたらどうなるか。1%、国の借金は1500兆円。1500兆円の 1% って言ったらいくら？ 15 兆円。これちょっと予算組めるかっていう15兆もあったら大丈夫って感じだね、予算が。税収が、まあね、40兆とか50兆円あるとして、そのうちこれだけ利息だよ。借金の利息のために働いてるようなもんじゃない。これ 2% になったらどうなるってことだ。2% でもまだアメリカとの差は開くよね。開いてるよね。4.5 で 2% とか。まあその頃にアメリカ 7% とかになってるだろうから 5% ぐらい開いてるよね。そうすると 2% だと30兆円だよ。これ、なんていうの、すぐには来ないかもしれないけどね。その前の金利で。だけどこれが一番大きいのは 2% になるとか 1% になるってことはどういうことかっていうと、これ、国債の価格っていうのが結局下がるってことなんだよ。で、今 0.25 っていうことは、まあ1年もので99.75円っていうことでしょ。まあ100円であるとすると、満期とするとね。これが例えば10年ものっていうことは97.5でしょ。10年で。 このくらい別にいいんだけれど、これが10年ものがさらに金利が上がって 0.5 になったら95でしょ、
はい、
10年もで95なの。だけどこれ30年もの国債とかあるよね。これ30年もの国債とかになってくると、これ下げもっと大きいよね。でこれほとんどでも 0.25 で動いてないからいいけど、上げて 1% になったとするじゃない、1% になったらいくらって言ったら90年でしょ。10年で 10% だから、
はい、
ね、じゃあ30年ということは70円ってことでしょ。まあ単純計算ね。まあ実質のちょっと計算式違うけどね。これね、0.75 で30年っていうことだから、 92.5 が70円になるってことなんだよ、30年後。銀行とかこれ満期まで保有すればいいって言うけれど、片方でインフレっていうのがあるから実質金利っていうのがある。だからこれ名目ね、実質金利っていうのを上回ってないって形になるわけじゃない。インフレ率、今 CPI が 3% あるわけ。もうすでにこれ、マイナスなんだよ、実質金利は。でしょ？物価が 3% 上昇してるのに 0.25 しか利息つかないって。これ、この状態だとますますインフレに拍車がかかるんだけれど。じゃあ、日銀もそうなんだけど、一番困るのは、だから政府も困るし、金融機関が金利が上がったら困るってことだ。
まあ、これ、金融機関は、その国債っていうのは、まあ、母価で帳簿に計上するわけですよね。
そうだよね。
だから、まあ、
基本は母価なんだけれど、
はい、
大きく下がった場合ね、半分とかになった場合は、時価換算しなきゃいけないけど、これ、利子で決まってて、時価換算しなきゃいけないっていうのと、あと、新しい利子では、その国債っていうものが、今まで 100% で見てくれたものが、今度 90% になるわけだね。まあ、これだけでも下がってしまうんだよね。だから、かける90でやらなきゃいけないから、結構下がってしまうんだよ。母価よりも。
そうですね。で、それで、金利上げるっていうことは。
70% になったら、四軸63、63になってしまうっていうことなんです。だから、結構大きくて、そうすると、時価換算をやった瞬間に何が起こるかっていうことなんです。大きい損失が出てしまうってこと。そして、銀行がいろんな国で債券発行したりするでしょ。
はい、
これの格付けがドーンと下がっちゃうわけ。A だったものが BBB とかになっちゃう。ね。トリプル B を下回ると、これ BB プラスまで行くとどういうことになるかっていうと、これ、投機的になるわけ、
うん。
投資不適格になってくるわけ。投資不適格になってくると、これ銀行も潰れてくるかっていうこと、
うん。
だから、今日本の国債 A でしょ、格付けでは。ね、A バイナンスなんだけど、この下はトリプル B なんだ。トリプル B プラス、そのままとマイナスと。そしてその下は、だからあと1個、2個、3個。
3個。うん。
で、これ。ここから下が、あ、B プラス、ダブル B プラス、ここになると投機的になってしまう。だからまだここのところあるんだよね。徳田原みたいな状況で。
まあ、その格付けっていうものが結局そのまあビスの規制上ですね、そのまあリスクウェイトっていうね考え方があって、そのビス上でのバランスシートの計算っていうものを、まあその格付けによってその評価の仕方が変わってくるじゃないか、あの鉢掛けにしたりとか、
こっちだと多分この辺でも鉢掛けにする、こっちの方で7掛けにするとかね、7掛け6掛けとかになったら、もうこの時点で日本国債投機的になって大暴落になっちゃうでしょ。
はい。なので、まあ、まず一つが、プロレス団体、まあ、格付け会社イコールプロレス団体っていうね、うん、はい、まあ、そこによって、日本国債の評価、格付けが決まってしまう。で、それで決まってしまったら、うん、そのビスの規制上、まあ、ビス、ね、国際決済銀行は、まあ、つまりイコールプロレス団体ですので、うん、そのビスのルールに従って、日本の金融機関がその国債を評価して資産計上しなきゃいけないと。で、それでその自己資本比率っていうものを、またビス規制に満たすように、うん、やらなきゃいけなくなるとなると、うん、それがまあ国債売却とかっていうものにこう繋がっていってしまう。
うん。だから、今は日銀が買ってくれるから、A のA マイナスなわけよ。日銀が買うから。だけど、日銀っていうのの、例えばバランスシートとかがどうなるかっていうことでね。だから日銀が、じゃあ何が起こるかって言ったら、国債を上げることで、国債の時価っていうもので言うと、 大幅なマイナスになるわけ。普通日銀が。
それ金利を上げた場合ですよ、
ね。そうそうそう。上げた場合、相当量持ってるわけでしょ ?300 だか400だか持ってるわけじゃない。もっと持ってるのかな ?600 もぐらい、半分だから600ぐらいは持ってるのか ?500、600持ってるわけよ。500兆円。これが金利を上げると自分で自分の首を絞めるわけ。この金額があまりにも今まで出したことのないような時価のマイナスっていうものが起こってしまったら、それは格付けが格下げっていうのも十分あり得るよね。
うん。そうですね。ね
一応表面上は母価でやるんだけれど、ただ実質的に格付けをやる場合、時価とかで換算するよねってことね。
ああ。
満期まで持つっていう。だから時価でやると日銀のその財務状況があまり良くないねってなるわけよ。だから普通だと、ね、500兆持ってて、プラス金利収入っていう形なんだけれど、上げた瞬間に金利収入どころじゃないってことになるわけじゃない。だから自分で自分の首を絞めることになる。だから2回目上げたら 0.75 まで持ってったら、かなりやばいんじゃないのって感じがするよね。0.25 だと、受け取り利息分があるからいいけど、まあ 0.5 でトントン。収益なし。0.75 で大幅マイナスみたいな感じだよね。
だからそのね、国債評価が下がるっていうことになりますんで、まあ一応ね、一般的にね、日銀 OK、信用を保たれるって言ってるのは、その自国通貨建てのその債券っていうのは大丈夫だっていうふうに言っているわけですけど、結局その評価をする人たちっていうものが、格付け会社イコールプロレス団体で、ビス。
そうだね。格付けを考えずに言ってる机上の空論、そういうのは。だから格付けとかマーケットとか、これはもう絶対考えて物事判断しなきゃいけないの。一つのことだけ見て、ね、自国国債、ね、自国通貨、だから OK とかね、もうこういう話はないの。もうこれはもう頭の悪い人の思考パターンだから、これだけで判断するのはやめてください。
まあ、はっきり言って。まあ、マーケットは僕は
別に。マーケットと、マーケットや格付けだとか、ね、様々なビス規制とか、もう様々なものを含めて国債というもの、国の信用というもの、そういうものを含めて考えなきゃいけないんだよ。自国国債だから OK、これあまりにも単純すぎない?ね、こういう単純思考をやってると頭おかしくなるよ、本当に。単細胞って言われるよ、本当。だから複雑なものをもっとどういうふうになっていくのか。さらにこれも流動性があるわけよ。動きがあるわけ。こういう動きまで考えないと。動きこれ単純、自国国債だから OK って、こんな単純に物事が成り立ってる世の中って。ね。そんな単純じゃないよ、世の中って。もっと複雑だよって。まあこれ単細胞になっちゃうからね、自国国債だから OK だとか、そういうことを言う人はもう経済クラブ見なくていいから、本当もっと高度なこと言ってるんで。
はい。まあ、なので、まあ、すべてをね、もう、格付けであり、まあ、ビス、国際決済銀行で、そこで、まあ、マーケットと考え方ですね。マーケットは、母価じゃなくて、時価として見てくるっていうところ、まあ、その辺も、もう踏まえて、今の円安っていうものを捉えていかなきゃいけないということですかね。
はい。
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 元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている、富の収奪の真実。を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。